今日の聖書の箇所でイエス様が宣教されましたときに、最初に聞いた人々はどういう思いを持ったでありましょうか。私たちがマタイによる福音書を読みますと、心の貧しい人々は幸いであると書いてありますけれども、ルカによる福音書の方は心がありませんで、貧しい人々は幸いであると。これを聞いた群衆は一体どういう気持ちを持ったでありましょうか。おそらくマタイによる福音書よりもルカによる福音書の方が、まあ、本来の、まあ、イエス様のお言葉に近いんじゃないかというのが多くの学者の説でございます。多分そうだろうという気がいたします。心の貧しい人たちは幸いであるというのはなんとなく分かるようで分からない面もございますが、しかしストレートに貧しい人々は幸いであると言われたら本当に幸いなのでしょうか。皆様は本当にお金のない経験、あるいは食べ物もない経験、そういう時をいつごろお過ごしになったでありましょうか。今でしたら本当にこの言葉は厳しい言葉だと私は思います。さて、このような言葉を発せられたイエス様がこの箇所で何を私たちに伝えようとしておられるのでありましょうか。それを今日は皆様と一緒に、まあ、少し捉えてみたいと思います。まず今日ここに書かれておりますように、心の貧しい人たち、あるいは悲しんでいる人たち、柔和な人たち、義に飢え渇いている人たち、憐み深い人たち、この一つ一つの言葉の流れをイエス様に照らし合わせて考えてみていただければいかがでしょうか。イエスという方はこの聖書の箇所の説教された箇所のように、どのような人生を送られたでありましょうか。イエス様の生涯をここで当てはめていただけたら幸いだと思います。そしてそのような作業の流れの中で今日の聖書の箇所を一番最初に少しご説明させていただきますけれども、新法にも書きましたように、今日の聖書の箇所は、まあ、カトリックのある聖書中介の説でありますけれども、一章と四章、イエス様の誕生からそして伝道を始められるまでのところ、あるいは今日の第一のイエス様の三条での教え、五章から七章のところというのは、一つ一つの章がですね、実は十三章の第三水君、神の国のついてのお話のところを中心といたしまして、対応をしていると、最後のところとですね。ですから一章と四章は26章から28章、あるいは5章から7章の今日の聖書の箇所は23章から25章が対応しているという説であります。まあ、疑い深い私ですから、これを本当にそうだろうかと実証しなければならないんでありますが、実際に皆様のプリントを書いておりますようにですね、対応していることは間違いないと思います。新法をご覧になってお分かりいただけますけれども、実際にこれを全部、私なりにですね、最初のところから5章から、そして23章からずっと24章、ずっと25章ですね、全部照らし合わせてみますと、なんとなく分からないじゃないですか。これ風邪ひいていたのでこんなことができたというのではありません。前にもこういうことをやっていたもんですから、でそうすると確かにこの仲介書が言うようにですね、対応してるんですね。対応してるというのはどういう意味かと申しますと、この13章を中心にしてですね、実際はこの最初のところからの人たちが最後のところでひっくり返されるんです。まあ、足払いを食らったのにですね、ひっくり返されてしまうというお話なんです。ですから、これは実際にそうなっているだろうかということを見ますとですね、実際にそのようになっているということを証明できると思います。さて、この13章の神の国のお話のところを中心としてですね、 これが対応するということでありますけれども、まあ、よくキリスト教主義学校で教えている先生たちが苦労するのはですね、聖書をお話しするときになかなか一般の学生たちには十分に伝えるというのはもう至難の業です。今全国にキリスト教主義の学校がありますけれども、どこの学校が一番礼拝に出ているところでしょうか。まあ、私は私たちの母校であります西南学院大学のですね、一般の礼拝はどのぐらいの人数が出ているのでしょうか。まあ、聞くところによりますと、もうだんだん減ってきた。まあ、200人でも出ていたら立派なものだというふうに言われておりますが、どうでしょうか。学生時代には、このような聖書のお話というのはあんまり興味がなくて、まあ、大体寝ている時間だと思います。まあ、中高生のキリスト教主義の学校でもそうだっただろうと思うのです。まあ、それはそれとして、耳に入ったことが少しでも思い起こされたら素晴らしいことだと思います。で、その先生たちがよく言うのはですね、この学生がこういうふうに質問を発しているわけです。福音書の例えというのは面白いんだけれども、先生の時代と現代で本質的なところが同じなのはすごいことだと思います。まあ、非常にこの2000年前の聖書の言葉をですね、聞きますけれども、現代の我々と非常にこのように、教えてくれる。心を通じるものがある。というのは、まあ、一人の学生の言葉だったようです。と同時にですね、福音書の中の神の国についての例え話は、どうも難しい。身近なものを別として、神と人間についての例えによると、一体何が言いたいのかわからないと。まあ、神の国の例えはですね、たくさん語っておられますけれども、それが一体何を私たちに言おうとしているのかというのがわからないということであります。それこれは大事なことでありまして、神の国、神のというのは、この行動しておらせるのは神様のことであります。ですから、神様が主体になって、その行動なさる、そのご支配、神の国。従って、神様が支配する国という意味であります。では、現代のこの世界のは、神様は本当に支配しておられるのでしょうか。いろんな事件が起こりますけれども、神様がもっと支配しておられるんだったら、こんなことが起こらなくても良さそうに、と思いますけれども、いろいろな疑問が、あるいは、クエスチョンマークが出てくるかと思います。しかし、ここで、神様の支配が、そこにそれでも、なお間違いなくある、ということを、聖書は私たちに証明しようとしておるのでございます。ですから、神の国を13章を中心として、この世界が、1章から4章と、26章から28章、それぞれの対応した部分がですね、逆転してしまうということを皆様と一緒に確認しておきたいと思います。どうぞ、時間がありましたら、私と同じようにですね、聖書をこの並べてですね、比較してくだされば一番いいかと思います。まあ、一番安い聖書を買ってですね、それを2冊全部分解してしまえば大体できます。どうぞ、そして切り取ってですね、全部つなげばできますので、どうぞ、それも一つの楽しい作業になるかと思います。さて、このように本当に逆転する、イエス様の十字架を中心としてですね、最初と終わりの方で、この事態が逆転するということを見てみますときに、私たちはこの23章からの出来事がどのようになっているかということを見ていただきたいと思います。で、23章からは特に出てきますのが、律法学者たち、ファリサイ派の人々のことが出てまいります。で、その人たちが、どういう生活を送っていたかと申しますと、 生育の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたり、宴会では定席につきたがったり、街道では定席に座ることを好んで、また広場では、あ、山下先生とかみんな大声で挨拶されるのを喜んだりとか、先生と呼ばれたりすることを好む。まあこれは当時これを聞いた、律法学者やパリサイ派の人たちはですね、どんな気持ちがしたんでしょうか。イエス様の説教というのはすごい説教でございまして、まとも得て、ところが実際にそうだったんですね。あの聖句を書いた狭いスライド、そういう聖句を書いたこの山本新聞のようなですね、四角いあの箱がありまして、そこに聖句が入ってて、これを頭につけて、でそれがもっと大きくでしょうか、まあそんな大きいのも困りますけれども、それをつけて、私は一生懸命聖句を覚えていますよ、聖句を中心に生活していますよという行動をとっていたようでありますね。あるいは衣服の房をですね長くして、そしていかにも聖職者だというわけである。そして通るとですね、この先生と通りで呼ばれる、もうそれを言い気になっているというわけでありましょう。しかし先生と呼ばれたりすることを好む、だがあなた方は先生と呼ばれてはならないと、まあ山下先生といつも言われているので申し訳ないんですけども、まあ呼ばれたからといって何も有頂天になる必要はないわけでありまして、まあ本当のことを言えば、私ももう引退いたしましたので、協力牧師なんていう名前はつかなくても本当はいいんでありますけれども、皆様がつけてくださいまして、まあ私も感謝してそれを受けているわけでございますが、やっぱりこういうのっていうのは、呼ばれているうちにそのような気分になってしまうというのは、まあ人間の弱さでありましょう。まあ政治家の皆さんもはじめ、どうして政治家の方が先生とどんなに若くても呼ばれるのか、私にはよくわからないんですけども、確かに先生でありましょう。あるいはこのイエス様が律法学者やパリサイ派の人たちを、偽善者は本当に不幸だ、もうどうぞもっと神様の前に謙遜に正直に生きていきなさいよとイエス様はおっしゃっているわけでございます。まあこのようにですね、五章を対応して二十三章と対応していきますとですね、イエス様のおっしゃっている説教の意味合いがよく分かってくることだろうと思います。それでイエス様はですね、このようなことを説教されました、そのイエス様ご自身が私たちに対してどういうことをここで言おうとされたのか、でそれはイエス様の十字架を経なければですね、私たちはこの聖書の箇所を理解することができないということでございました。そうしないと私たちが一生懸命努力して心の貧しい人になりましょうと言っても、それはたかが知れているわけでございます。本当の意味で私たちが足を洗い、そしてイエス様によって逆転される世界があるということを心深く覚えておかないとですね、このことは危ない話だろうと思っております。さて、そのようなことを思いながらですね、今日の聖書の箇所のところを皆様もう一度ずっと五章と二十三章を照らし合わせてご覧いただけたらよろしいんではないでしょうか。そしてまだ私が書いているところ以外にですね、こういうことも対応してたよ、こういうところも対応しているというところがありましたらですね、ぜひそれを対応を心深く覚えていただいて、そして、この聖書の箇所で神の国、イエス様が十字架にかかられたそのことによって事態がひっくり返る世界があるということをですね、皆様心深く覚えておいていただければと思います。神の国、それは神様の支配しておられる世界であります。じゃあイエス様が十字架におかかりになった時には、神はどこにおられたんでしょうか。そこが私たちの肝心な福音の理解の大事なところでございます。神様がイエス様を 十字架におかけになった時にそこにも神のご支配があったということです。私たちはいろいろな事件が起こりますけれども、神様は一体どこにおられるんだろうか、そのような疑問が湧いてきます。しかし間違いなく神様のご支配はそこにある、今この世の中に存在しているということを心を覚えて、どうぞどんなに権力を持っていても、どんなに力があっても、それは神様のひっくり返しになさる世界を心を覚えておかなければいけないことだろうと私は思っております。今日はこのような聖書の箇所を皆さんと一緒にですね、心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである。なぜ悲しんでいる人々が幸いなのでしょうか。しかし本当に心から悲しみ、あるいは憐れみの深い心を覚え、心の清い思いを持っている人々が、神様はきっと祝福してくださる世界が来る。いや、あのイエス様の十字架こそその世界を私たちに表してくれているということを心を覚えたいと思います。最近私は十字架のことをお話何度もいたしますけれども、私自身もう一度ですね、現代のキリスト教会は十字架というものをしっかり心を覚えないとですねいけないんじゃないかと、まあ、皆様に要求する前に、私自身がですねイエス様の十字架ということを何度も言うんですけれども、それが本当に分かっているのかどうか、それが私の事柄になってきているのだろうかということをですね深く反省させられています。そしてイエス様の十字架は誠に最高のイエス様の最低のところに存在された姿でございました。その厳粛な思いをですね私たちは受け止めて、そして現代の教会は、世界のキリスト教会はもう一度この十字架の意味をですねしっかり心に留めて、そして武力で戦うのではなく、武力で支配するのではなく、私たちはイエス様の福音によって喜んで生活していくことを皆様に伝達していかなければいけないと思っております。どうぞ今日の御書、この後ずっとまたお読みいただいて、心深くイエス様の十字架を覚えて、お祈りいただきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日もこのようにして1月の第2週を送ることができましてありがとうございます。新しい年が始まりました。どうぞ私たちは新しい年を迎えても、さっぱり私たちの心は新しくなりませんけれども、しかし古い私ではあるかもしれませんけれども、しかし何とかあなたの御心を表すものとして生活していくことができますように、また病める方々、健康害している方々、いろんな苦労をしている方々、どうぞお一人お一人に神様の天からの慰めが豊かにありますようにお願いいたします。イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。